はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もね、いろいろなニュースがありましたよね。ピエール滝ちゃんの話とかね、いい方ではね、伊藤蘭さんがね、41年ぶりに歌手に復帰ってね、
はい、
おーと思ったら、なんかもうコンサートのね予定も入ってるようだし、直前で断念だったのはニュージーランドでね、モスクに対するテロ事件が起きて40人を超える方がね亡くなったという、ニュージーランドとしてはもう大騒ぎの大事件だと思いますね。テロとしても大きいしね、アメリカでも40人が亡くなるね事件というのは、それほど銃がね普及したアメリカでもないので、ニュージーランドどこへ向かうのかっていうね、ちょっと心配になりますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ政権は2020会計年度の予算教書を議会に提出しました。中国やロシアへの対抗から国防費の増額などを要求し、財政赤字は2019年度から4年連続で1兆ドルを超える見通しです。
まあ、これについてはね、巨額すぎるんじゃないかと、オーバーブルマイが過ぎるぞという意見がある一方で、今日の日経だったかな、アメリカでね財政赤字容認論というのがね台頭してきているという話になって、日本なんか実質的にはね財政赤字容認論ってねずっとやってきてるわけだから、まあ私は正直言ってね、必要な時には財政出す必要があるけれども、普段において政府が過剰な債務を積み上げるのはね良くないというふうに思ってますね。だからアメリカ今その流れになってきていて、まあ民主政治なので多くの人のね希望を叶えたいっていうのはわかるけれども、まあ限度があるんだろうなというふうに思いますよね。
企業連合を組む日産自動車とフランスルノー、三菱自動車の3社首脳は記者会見を開き、新たな会議体アライアンスオペレーティングボードを設置して合議による意思決定で三社連合を運営していく方針を表明しました。
まあルノーのトップがねゴーンさんからスナールさんに変わってね、随分雰囲気が変わった感じがしますよね。オランダの持ち株会社っていうのがあったので、3社の共同出資によるね、でもそれがどうもゴーンさんの不正の温床になっていたんじゃないかということで、これはもうやめようという話になってですね、スナールさんが日産自動車の会長にはならないということを明言して、まあ、日産としては結構いい線で新しい方向が決まりつつあるんじゃないでしょうかね。日産としてはつまり今までは実力は上なのにルノーから子分呼ばわりされてきてね、それがだんだん是正されつつあるプロセスだなというふうに思いますよね。
好調だった設備投資が鈍化する兆しが出てきました。内閣府が公表した今年1月の機械受注統計は、民間設備投資の先行指標である船舶電力を除く民需の受注額が季節的な要因を除いて前の月に比べマイナス 5.4% の8223億円と3ヶ月連続で減少しました。
まあ、これはですね、世界経済の鈍化の脈略の中でポイントでも取り上げたいというふうに思います。
政府は今月20日3月の月例経済報告を公表し、足元の景気認識を示します。中国経済の減速の影響で輸出や生産が落ち込んでいる状況を踏まえ、内閣府は緩やかに回復としている総括判断の変更を検討しています。
まあ、これも国内景気、世界経済の観点の中からポイントで取り上げたいと思います。
イギリス議会下院は合意なく EU から離脱することに反対する動議を賛成多数で可決しました。これを受けて 離脱の延期を EU に求める政府動議を賛成多数で可決しました。今月20日までにイギリス EU の離脱合意案をイギリス議会が承認することを条件に、今月29日の離脱期限を6月末まで延期します。
どうなるんだろうね、イギリスはという感じですよね。これまたポイントで取り上げたいと思います。
政府は仮想通貨の交換業者や取引に関する規制強化策を盛り込んだ金融商品取引法と資金決済法の改正案を閣議決定しました。 G20 の会議などで使われる国際標準に表現を統一し、仮想通貨の呼び名を暗号資産に変えるほか、サイバー攻撃による流出に備えて顧客に弁済するための原資を持つことを義務付けます。
まあ暗号資産ね、なんかなんか呼び方としてなんか他のものないのかと、それだったら仮想通貨の方がいいんじゃないかというね、そういう気持ち。暗号資産っていうとなんか隠してね、その暗号を知ってる人だけが持ち得る資産みたいなね感じじゃないですか。どうなのかね、これは。サイバー攻撃による流出に備えて顧客に弁済するための原資を持つことを義務付けるってね、これはまあ当然でね、いいことなんですけども、ちょっと問題がありかな、暗号資産ってね。
アメリカのフェイスブックは最高プロダクト責任者のクリス・コックス氏が辞任すると発表しました。コックス氏はマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者の側近で、後継候補の一人とみなされていました。プライバシー問題などの不祥事は収束しておらず、主要幹部の離脱は経営の不安要因となりそうです。
こっちこそ不安だよね。Facebook 今週はね、大きな障害やってね、ほとんどね、半日ぐらい使えなかったんですよ。で、僕反省しましたよ。こんな Facebook 依存でいいのかと。でもだからといってね、ホームページをまた立ち上げる気もしないし。またやっぱり社会的インフラになっちゃったんでね、しっかりしてほしいなという気はするんだけれども。まあこれに代わるね、日本のサービスが出てくればいいんだけどもね、そうはまだいかないので、まあとりあえず今 Facebook って大きな舵取りの変更してるじゃないですか。まあそれに伴って今週の証言が起きたとは思わないんですけれども、やっぱり顧客情報をどのようにね管理し使い、顧客から同意を得るかというところで、まあ社内対立がいろいろ起きてるんじゃないでしょうかね。まあでも世界で23億人が使ってると言われてるんでね、23億人の人口を抱える国なんてないですよ。半端ない規模ですよね。
アメリカの Google は一般には 3.14 で知られる円周率を小数点以下およそ31兆4000億桁まで計算し、世界記録を更新したと発表しました。日本出身の女性技術者エマ・ハルカ・イワオさんが中心となり記録を達成しました。
まあすごいと思いますけども、だからなんかすごく役に立つかというとね、まあでも限りない人間の探求心について Google がまたまた大きな成果を残したと、 Google の技術者ね、エマ・ハルカ・イワオさんという方がね、まあ女性ということなんですけれども、まあ拍手を送りたいんですが、なんか役立つかなっていう感じはねしますよね。
今週のニュースファイルでした。
まやみきです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
初めは好調だった設備投資が鈍化する兆しが出てきました。
経済ってだいたい先進国はですね、6割から7割の個人消費で、設備投資が来て、政府支出が来てというような構成になっていてですね、設備投資がダウンになると、それは何を意味するかというと、雇用にいずれ影響が出るとかですね、輸出があんまり良くないんじゃないかとか、いろいろ懸念材料が出てきますよね。だから、設備投資ってのは、将来のその国の産業力を象徴するものであるので、やっぱりこれが落ちると大きいわけですよ。 ただしね、僕は客観的な環境を見ると、やっぱり中国が相当景気減速しているので、はい、中国向けの輸出がね、相当苦しくなっている。いろんな企業はね、中国ビジネスの変調を報告してます。日本電産も含めてね、いろいろな会社のトップが中国ビジネスの変調を指摘しているんですけども、それに伴って東南アジアもね、少し景気が落ちてきている。だから今の現状を見ると、世界的に景気がダウンになってきて、各国の中央銀行が利上げをもう年内はしませんよみたいなね、そういう方向になって、ECB なんかね、新たな銀行貸し付けの制度までね、作ったりしているので、物価への影響はまだそれほどないんだけれども、経済活動が鈍化してくるというのは、いろいろな兆候に出てきているというふうに思うんですね。月例経済報告でもですね、穏やかに回復としていた総括判断の変更を検討しているということなので、はい、回復っていう言葉を使えなくなったという状況なのかなと、穏やかでもね、私は考えるんですけどね、世界の人の動き、物の動きを見るとですね、そうは言っても銀座歩くと人にぶつかるね、多さを見ていると、減速はしているんだけれども、航空機事故があってもね、世界の旅行者があまり減らないような状況というのがですね、世界の景気の中でも今はまだ見られるのかなと。あ、そうなの？中国経済ちょっと鈍化してんの？って言って中国の観光客が減る兆しは全くないわけだし、日本人は昔からね、景気が調子が悪くても海外には毎年何百万行くというね、そういう状況になってきているので、景気が緩やかに回復していたのは緩やかに持ち合いになって緩やかにまた低下してまたうんぬんっていうね。だから人口が増えない世界ってのはそんなもんなんですよ。中世はね、人間の人口が増えなかった。日本も江戸時代の1700年から1850何年まで、維新の時まではですね、人口横ばいだって、その時は経済成長率はものすごく低かったと言われてます。だから経済成長って言って我々の心がワクワクするのは、世界が、または日本が人口急増期に、一回成長が始まると、給料が翌年は2割3割増えるという状況をね、まだ記憶しているからだと僕は思うんですよ。だからもう早く慣れなきゃいけない。だって今の日本の人口というのはどっちからかというと減少に転じているわけなので、だからね、このね、穏やかに回復っていう単語の持つ意味はね、一体何なんだと僕はいつも思うわけですよ。国民一人当たりの所得で言えばいいなというふうに思ってて、そうじゃないと人口が減少し始めるとね、やっぱり絶対的なファクターとして経済の拡大は止まるわけなので、回復っていう単語がちっとも最近は出てこないっていう状況にね、はい、なりそうなので、それを置くとしてですね、今の世界的な、まあ日本も巻き込まれている景気の減速には特殊なファクターがいくつかありますよね。つまりそれは米中貿易摩擦であって、お互いに関税を掛け合いっこしていて、はい、今現在で収束の見通しがね、まだ立っていないわけじゃないですか。じゃあそれが終わったらどうなのかということになりますよね。で、僕は中国経済をずっとこう見ているんですけれども、やっぱり過去10年以上にわたってね、7とか 6.5 とかね、非常に高い成長が続いた後に、調整局面が来るのは当たり前であって、中国だって2040何年かな、人口のピークを迎えて、その後は減少するっていうのは見えているわけですよね。鈍化するのはやむを得ないと思いますね。世界の人口の伸びと中国経済の減速の中ではやむを得ない。ただ問題はハードなショックが起きるかどうかだと思いますね。つまりリーマンショックみたいな。その目をいくつか見ていくと、アメリカのカーローンとか中国の住宅投資とかいろいろあって、まあ私はね、穏やかに回復が横ばいになったって別にどうでもいいんですけども、まあ日本の経済にとってもあんまり問題はないと思うんだけども、でハードショックがどっかで起きるかどうかっていうね、そういうことだと思います。その目がないとは言いません。あちこちにあるし、はい、問題はね、今度は何か起きた時に政策余地が少ないよっていうことじゃないでしょうかね。これはもうこの番組でも何回か言いましたけれども、はい、財政もそうだし、もうアメリカは1兆ドルの赤字出している国になりますし、日本は国債発行残高がね、GDP を上回っているわけで、そういう意味で言うならば、次の一手というのが、今ちょっと見当たらないというところが大きな問題なのかなというふうに思いますよね。
はい、次はイギリスのブレグジットについてですが、イギリス議会下院が合意なく EU から離脱することに反対、そして離脱の延期を EU に求める政府動議を賛成多数で可決しました。
もう私はね、今週の初めからね、今週はイギリスにとってのね、乗るか反るかの週だみたいなことをね、テレビはよく言ってたじゃないですか。はい、 で、12日にはこの投票があって、13日にはこの投票があって、14日にはこの投票があってって。それでね、一つ一つこなしていけば、イギリスの進む道が見えるのかなって考えたときに、
はい、
絶対見えねえなと思ったんですよ。で、全くその通りで、選択しているようで、すべての選択肢が残っている。選択肢って言うとかっこいいけど、すべての混乱の元が撒き散らされている。どれか消えたわけでもないっていうのがね。これはね、いかんともしがたい統治不可能性だなと僕は思いましたね。木曜日あたりかな、メイさんがね、首相官邸に戻るときにさっそうとこう戻ってきてね、
はい。
でもドアを閉めた瞬間にね、悔しいっつって手をね、こうやってね、なんかこう振ってる動画がね、俺本物かどうかわからないけれども、まあそれと同時に思ったのはね、本当にメイさんってのは粘り強い人だなと。負けても負けてもですよ。で、もう一度、離脱延期のね、話を EU に持ちかけるにあたっては、もう一度、例の2回否決された、大して変わっていない離脱案をね、自分のね、離脱をもう一回議会にかけるってわけですね。で、一貫してるのは、これが通らなかったらダメですよと。これが通らなかったら合意なき離脱になりますよと。こう脅しながらこう来てるわけですよ。これが通らなかったら今度はね、強硬派に呼びかけているので、イギリスの EU 離脱がね、ものすごく先延ばしになりますよって脅してるわけですよね。
はい。
これね、キャメロンがやった不始末と一緒だなと思ってね。で、実はね、今、本田さんが関係ないと言ってるけれども、イギリスから離れる。
はい。
自動車メーカーも各社ね、そういう動き出してるじゃん。で、そういう風になるよってのはキャメロンさんがもう言ってたんですよ。言ってたんですよ。
はい。
言ってたのに、イギリスは離脱の道を選び、それで、今、改めて、はい、やっぱりそうなのかと言って焦り、でも離脱を唱えた国会議員はもう離脱はやめとは言い出せない、
はい、
早く離脱しようと。で、離脱したらイギリス経済が大混乱になるっていうのはね、言い過ぎだとこう言ってるわけですね、はい、まあ一国の経済なので離脱するかしないかでね、片方だったら死ぬ、片方だったら生きるっていうことはないわけですよ。だからそれはいいんだけど、どうですか、イギリスに対する見方向上しました、加工しました。
どちらかというとイギリスって歴史があってみたいな憧れの国だったんですけども、うん、そういう部分ではちょっと寂しい感じが。
多分ね、今その、はい、あなたが憧れの国って言ったじゃないですか、
はい、
それはね、多分イギリス国民、イギリス議の議員の中にもあるんですよ。つまりイギリスは EU なんていう集合体に入ってなくても、
はい、
世界の中でね、冠たるイギリスだということがあってね、それはロシアや中国やアメリカがいかにでかい国とはいえね、
はい、
イギリスをないがしろにすることはないだろうし、で、まあ、そういう側面もありますよね。特に歴史に冠たる大国だったわけなので、
はい、
で、今ふっと考えるとね、でもイギリスって、まあ、人口が6000万か7000万かな、なんかそのくらいで、GDP から見ればはるかに日本より下でね、伝統を食って生きてるような国なわけですよね。それ伝統っていうのは何かというと、きちっと働く法治国家であって、かつ民主主義の母国であって、いざという時の決定は民主主義的に行われる。え？今民主的に混乱してるじゃないと。ね、そういう感じするじゃないですか、はい。だからそういう意味ではね、私は改めて思うのはね、人間って、
はい、
可能性を指摘されて分かっているはずなのに、それをすぐには行動できない動物だなと。だってキャメロンさんずーっと言ってたんですから。でもあの時のイギリスの国民の感情を言うとね、キャメロンのあの貴族死ぬ言うことなんか信じられねえなというのもあって、まあどうせ残留になるだろうから、俺は離脱を投票してやろうと思ったら 52% が離脱を選択したっていうことで、もうその後は大混乱ですよね。じゃあメイさんがね、EU に27国かな、全加盟国から承認を得なきゃいけないんですよ。EU 離脱のね、交渉を延期するっていう承認を得る。かもしれないが、その前に自分の離脱合意案をね、議会通さなきゃいけないで、過去2回ね、失敗してるのになんで通るのかっていうことになりますよね。最近ね、BBC なんかのニュース読んでるとね、もうイライラしてくるのね。資格があるじゃないですか。で、もしノーだったらこっち。もしイエスならこっち。それ延々と下まで続いて、最後はどこ行くかわからないというね、そういう図式がね、チャートが描かれてるわけですよ。じゃあさっきも言ったけど、減っていくかと思うと、はい、ますますじゃ選択肢が増えていくっていうね、ありえないなと思って、教訓的に言うならば、
はい、
国民投票はね、私ずっと賛成だったんだけど、こういうね、非常に複雑な問題をね、二者択一で決めろっ ていうのはちょっと危険だったのかな、ね、ということは思いますよね。だから議会制民主主義の国なんだから、
はい、
議員たちが決めれば良かったものをキャメロンさんがね突然国民投票にかけますよと。でその時の選挙には勝ったわけですよ、
はい、
だけど今考えてみるとそういうのが今の混乱のね種をまいたそういう結果になっているという気がしてですね、他山の石なのかなというふうに思います。原発をねやるかやらないかみたいなイタリアのね国民投票なんかは非常に価値があったけども、この問題はねあまりにも複雑すぎて簡単な投票ではやるべきじゃなかった。でもやっちゃったのでこの混乱があって、依然としてこの混乱がどう収まるかわからないという状況が続いているということだと思いますよね、
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
そういやこの番組でこの話をしてなかったなと思ったのは、目黒川沿いのね、ドンキホーテ、中目黒のね、ドンキホーテ有名じゃないですか。それから歩いて1分ぐらいのところに、スターバックスが新しいね、お店作ったんですよ。
はい。
リザーブロースタリー東京。で、それ先々週なのかな ?2 回行きましたね。
ええ。
スターバックスね、国内でもね、ここもか、あそこもか、っていう感じで、あちこちにあるじゃないですか。
はい。
ちょっとそれとは一線を画してね、高いコーヒーが、焙煎コーヒーが置いてあるということで、建物もね、4階建てで、コーヒーのお店用に設計したお店を作ったんですよ。で、とにかく、先週はですね、非常に大勢の人が見えられていて、オープンしてすぐだったので、はい、2回行かないとゆっくり飲めなかったというね。1回目はね。
そういうことで2回行かれたんですか？
そうそう。10時頃行ったのかな？午後1時からね、この放送局の番組取材があって、任務がかかると突入したら、もう待ちが長くてね、コーヒー1杯飲んで、中の写真撮って終わりということで帰ってきたんですけども、2日目は反省してですね、朝の8時前に行って。
あ、そんなに早くからやってるんですか？
いや、7時からやってます。で、スタバそうじゃないですか。スタバックスで7時からやってますから、したらまあ入れてね、ゆっくり飲めたと。まあよく聞かれるんですよ。うまかったかとか言われてですね。
そうですね、気になるところですね。
高い割にはどうかなと僕は思いましたね。というのはね、結構いいコーヒーを入れているのは1階なんですよ。
はい。
で、2、3、4ってこう全部スターバックスで、4階まであるんですよ。
はい、
で、2階でも3階でもいろんな買い物ができるんだけど、
コ
ーヒーは1階なんですよ。3階はなんかケーキみたいなもんだったかな。うん、4階が一番ゆっくりできるので、4階に陣取ったんですよね。だけども、スタバって注文して、作るの待ってなきゃいけないじゃないですか。
はい。
でも、とても待てない感じなんですよね。混んでることもあるし、時間かかりますよ、お客さんって言われて。ビービーとか、フードコートなんかでね、あれ落とされて。
番号がついてるみたいな、ブザーが鳴る。
次に一度戻られた方がいいんじゃないでしょうかって言われてから、4階までね、階段上がって、戻って、自分の席へね、
はい、
文章書き始めたらね、それもう忘れた頃、赤い信号がついてね、
はい、
今できたのかと言う。10分以上経ってんなと思いながら下へ降りてってもらって、はい、考えたらまた4階の階段で上がらなきゃいけないでちょっと欲張って飲み比べしようと思ってね、2つ作ってもらったのね。でそれをねエレベーターもあるんだけど、人が大勢乗ってると熱いコーヒー持ってねエレベーター乗るのちょっとはばかられるじゃないですか、誰かに当たってもいけないしね、はい、で階段で上がったら、はい、もう着いた時には、お、着いた。っていう感じで。なんかね、片方冷めてたんですよ。それに比べるとね、銀座なんかで、おじいちゃんやおじちゃんがずーっとそれだけで生きてきたみたいなね、はい、コーヒー店やってるじゃないですか。
はい、ありますね、老舗の。
それを席に座って、前かなんかでね、コーヒー入れてくれる。
マスターが入れてくださる。
見ながらね、はい、あれの方がいいなと思って。
落ち着きますか？
落ち着くよね。やっぱうまいよね。その前に入れてくれるから、その目の前でね。
そうですね。で、あと香りなんかもね、漂ってきたりするじゃないですか。
まあ、店員の方もね、はい、お店がスタートして、うん、まだその時は2日目、3日目ぐらいだったのかな。
慣れてないんですね、うん。
だからまあ慣れてないこともあるし、と思ってね。また来るんだったら、3ヶ月後だな、というふうに思ってね。まあでもね、まだ行ってない人のために言うと、 作りは豪勢だし、真ん中にね、豆を入れておく大きなね、カパーのね、銅のね、筒っていうかサイロっていうかがあってね。
はい。
それものすごく目立つし、普通のスタバでは味わえない雰囲気は確かにあります。それで目黒川沿いっていうのは結構ないい住宅街だし、桜の季節はベランダがあるんですよ。234ってベランダが目黒川沿いにあって、桜の季節にここでコーヒー飲んだら最高だなと。と同時に、はい、待つのに何時間かかるかなそういう感じで、はい、とにかく2日目はね午前中に行ったので、
はい、
入るための整理番号をもらわなきゃいけないんですよ。整理番号。
朝でも。
いやだってすごい人なんですよ。それでメルゴはそういうの狭い一方通行の道路に車が来ても通れないぐらいで、
ずらーっと
警備員さんがちょっとそこどいてどいてみたいなことやってるんですよね。
そんな状態なん
です。今はどうなのか知りませんけれども、そうだったので。もう整理番号もらうのに並んで、QR コードのついたあれをもらって、それを QR コードリーダーで読んで、名前とメールアドレスと、まあ情報集めもしてるんでしょうね。はい、そうするとメールが来るんですよ。
はい、
僕の場合3333番だったんだけど。
おー、
3それでね、じゃあ今どこまで行ってんのって言ったら2100番です。何なんだよ、これはと。
まだ1000人以上。
だから皆さんね、朝行った方がいいです、朝。
そうですね。
8時までだったら、スッと入れます。世界でね、あんまりないリザーブロースタリーだから、お行きになってもいいんじゃないでしょうかね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、スターバックスリザーブロースタリー東京でした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
上野公園、
はい、
松坂屋の方向から上野公園入るときに右左に、ね、2本の桜の木があるんですよ。それがねもうとっても綺麗に咲いていて。
え、もうですか？
早咲きだからね。 あとね、桜が綺麗だったのはもうね、千鳥ヶ淵、千鳥ヶ淵もね、早咲きの桜がインド大使館の裏側かなんかに何本かあるんですよ。でもうね、あちこちで始まっていて、多分ね AI の予測だと20日が東京の開花予想なんですよね、
はい、
20日って言ったら来週の水曜日ですよ。
そうですよ、もう来週のこの番組の時には開花してるんですよね。
あと数日ですよね、
はい、
気象予報士なんかでは一部23日からと言ってるんですけども、いずれにしても来週がソメイヨシノの開花日なので、そうだな、僕は18日か19日に靖国神社の標本木見に行こうかな。朝ね、
ぜひぜひ、
花粉厳しいですが、
はい、
皆さん頑張って桜を見ましょう、はい、ということでですね、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。